まあなんというかね。
あれ髪切りました？
あ、髪の毛はまあ切りましたね。
あ、うん、すっきりしてますね。
まあそれもあるんですけども、まあその何病魔というんですかね、忍び寄るみたいな。
どうしたんですか？
まあやっぱり30超えてくるとね、どうしてもこの不健康っていうのはいろいろと気になるとこなんですけれども、
食生活とかね、運動しなきゃなとかね。
そうそう、うん、まあ何もしてないんですけども、まあそういう中でちょっとしたこの問題が発生しましてね。
はい、
あの不健康なんですけども、中川さんはご存知ですかね、この病気のことは。
何ですか、どんな病気？
手水虫って言うんですけども。
え、何それ何？
今すぐ Google で調べてください。
あ、水虫が手になるってこと。
水虫が手にできる病気を手水虫と言うんですよ。
へ、うん、まあ足にできるぐらいだから手にもできる可能性はありますよね。
ありますよね、うんうん、どういう症状かというとね、この指と指の間とかね、こういうところがね、はい、その水虫みたいにカサカサ、
うんうんうん、
なんか白くなったりとか、うん、っていうような症状なんです。
痒いんですか？
まあ、痒かったりとかっていうふうに、まあ、物の本には書いてますよね。
手水虫
でね、うん、私この春ぐらいから、うん、その右手の薬指かな、薬指と小指の間が、うん、なんか突然ガサガサ、なんか白っぽくなってきて、
うん、それは突然だった。
そうそうそう、ね、なんか前からおかしいなと思ってたんですよ、
うんうん、治んないなみたいな。
そんなとこだけガサガサすると思うそう、指と指の間ですよ、この小指とね、うん、中指の間だけ、うん、
ならないですね。
ならないです、ね、そんなことは、うん、そんな聞いたことないね。おかしいなと思ってたんです、うんうんうんうん、で、まあ気にも留めてなかったんですよ、うん、そんなことはね、うん、そんなとこでもいいじゃないですか、こんなとこガサガサしたって、
まあ、そこまで日常生活に支障ないし、別にっていう感じだったんですね、うん、
と思いつつも、まあまあ春3月ぐらいから4、5と来て、なんかそういえば治ってないなと思ってね。
あら、
おかしいなと調べてみたんですよ、インターネットでね、指と指の間、
カサカサみたいな、
そうそう、湿疹とかいろいろしたら、手水虫っていうのがあるんですね。でこれは困ったなと、
困りましたよ、
ね、手水虫やったら握手しに行くでしょ皆さんと。まあ、僕は別にね、そう選挙運動やってるわけじゃないんでそんな握手しないですけど、やっぱりね、海外の要人が例えばまあ会社に訪問してきてですね、
ないですあんまり、
右手をね差し出されたと仮にね、
そういう時あんまりないですけどね、
トランプさんとか来るかもしれない、
来ないですけど ね、
ヒラリーとか、そういう時に握手、いや僕ちょっと手水虫でっていうのも言えないし、で言えないけどもしないのもおかしいと、そうすると手水虫をまあ移すことにもなりかねない、非常にこの心苦しい、
そうですね、
しやっぱり女性社員からの受けも悪くなるじゃないですか。今最高潮にいい僕のね、女性社員からの人気、
どの辺が
人気度も、まあもうこの10年ぐらい絶好調、常に一番、
エビ捨てないでって言われてカップヌードルの
その僕の一番もやっぱりどうしても2位3位になってしまう、これやっぱり良くないと、ということで奥さんに言ったんですよ。ほうほうほう、なんかこんな病気あるみたいなんやけど、すぐ病院行ってきてって言われて、
もうまず奥さんがね、やめてっていう感じで、
そうそう、ええやんと、
一番近くに
そうそう、ええやんと思ったんですけど、いやいや、すぐ病院行ってきてって言われて、
困る困る、
そう、まあ結局病院に、まあ、行こうかなって、ね、行かんとこかなって、行かんかな、
あれ行ってないんですか、
どうしようかな、どうしようかな、
どうしようかなじゃないです、
どこの病院行ったんかな、
皮膚科です、
どうしようかな、
近くの皮膚科にすぐ行ってください、
どこ行ったんかな、近くに皮膚科あったかな、
あります、あります、
なかったんちゃうかな、
あるある、もうすぐあるから、
そうなん、
はい、
まああったんですけども、徒歩5分ぐらいのとこに
で行ったんですか、
まあ一応行きまして、でまあ手水虫かなって思うんですって、
パッて見せて、
っつって、ピンセットで僕のその白い部分ガリガリガリって削
る、わーびっくりした、
痛い痛いと思って、言われへんけどね、痛い痛いとは言いませんけど、ガリガリガリって、
あーってなりますね、
こんな粉がプロプロプロってなって、
まあそうですよね、
それをプレパラート、
乗せて
で上から何やったっけ、薄いやつ、
ね、なんか薄い
四角いやつ、
ガラスみたいな
の、そうそう、細長いガラスに粉をパラパラって乗せて、その上にさらにこの四角い
薄いの
乗せて、顕微鏡で
お寿司みたいにしますけどね
寿司食べたい、顕微鏡でグーって見て、いてないなって言って、
えいてなかった、
手水虫じゃなかったです、
なんだ、
参りましょう、せーの、
らしくあれ、
部屋探しと生活のルールとマナー教えます、宅建協会プレゼンツ夢の物件探しハートフルトーク、毎月第2第4木曜日午前10時20分から放送中、部屋を探す方、借りている方に宅建協会の会員がアドバイスします、
マイクで直撃
教えてチェリー、
はい、ということでね、お送りしておりますが、マイクで直撃教えてチェリーのコーナー、このコーナーでは中川智美アナウンサーの絶好調なブログ、マイペースともみペースをラジオでもご紹介してまいります、 さあ今週は、
今週はですね、うん、京都に行ってきました。
あんた京都好きやね。
そうそう、
天ぷら食べに行ったりとか。
女一人、
女一人京都大原三千院、恋に疲れた女が一人。
一人、そうね、それ
で恋に疲れてますもんね。
ほっといてください。そんなことないし。
あ、そうなん。僕らも中川さんの実態知らんから常に恋に疲れてるんちゃうかなって思ってまうけ。
単なる疲れです、
うん、なんかハッピーオーラでハッピーみたいなタイプでもないから、やっぱり疲れてはんのかなと思って。
あんまりほら、なんか、うん、私もうイケイケなんです、ハッピーなんです、イエーイみたいな感じで行っちゃうと、そうあのみんなね、
ね、結構各局そういうアナウンサー多いじゃないですか、イケイケな感じのね、京都にもそんなアナウンサーいますわ。
そういう感じだと、やっぱほらバランスっていうのがある、世界にはね、バランスがあるんです
よ。バランス大事、
うんうん、だから私はあのそうじゃない派として
頑張ってるわけ。
頑張ってるんです。
なる、頑張らんでええわ。京都行ってきました。
京都にね、うん、あのちょっと用事があって行ってきたんですけれども、
いい、ね、
うん、あのお昼から、まあ、午後から の, その用事で、うん、ちょっと早めに行っとこうと思って、
6時半ぐらいに、
半ぐらい、え、そんな早くない。
そうですか、
はい、はいはい、でまあ一緒に行く予定だった、予定というか一緒に行ってるんですけど、うん、はいはいはい、の人は、うん、先に私は用事があるから、用事の前にまだ用事があるから、
みんな忙しいですね、
先行ってるねみたいな感じで、うんうん、行きは一緒じゃなかった。
あ、なるほど、
うん、で自分なりの時間を決めて、はいはい、じゃあこれぐらいに着こうと思って。
いいよね。で京都は一本、あのこっちからあの和歌山から直通の特急はあるでしょ。
あ、そうですね、
うん、それ乗ってないよね。
乗ってない。
あ、そうか、前から乗りたいな。帰りは僕乗ったことあるんですけど、
そう
そ
う
そ
う、
う
ん、
で、
そうそう、だから天、天ガチャでね、何回
地下鉄乗り換えて、うん、阪急京都線ですね。
そうそうそうそう、阪急に久しぶりに乗って、はいはいはい、あの小豆色のね、
はい、
なんかいいなと思いながら、
いいですね、
電車乗ってるだけで知らない地名とかね、
はいはい、
あの知らないことはなくても久しぶりに聞いた地名とか、
なるほど、
こう、あ、今だ大阪だなとか、
ここは上新庄かみたいな。
そうそうそう、そういうのがあるじゃないですか。
ありますね、
うん、楽しいなと思って、うん、乗り換えとかもちょっとドキドキしながら ね、
そうですね、
合ってんのかな合ってんのかなと思いながら、
ね、いいですね、
行きまして、で京都何回か行ったことはあるんですが、
そそ
あんまり詳しくはないんですよ、
まあ、それはね別に、うん、それは住んでたことないでしょ。
ないないない、
うん、
ないですから、
ね、
別に詳しいわけでもなくて、
ね、
でどっちかというと方向もあんまりあの地図間違っちゃうタイプなんで、
はいはい、
で、慎重にね、うん、早めに行ったんですが、うんうん、まあ降りた駅がすごく賑やかで、
あ、そう、
うん、
三条とか四条とかそんな感じ、
ね、カラスマ、
カラスマ、
うん、
はいはいはい、
いきなり大丸があってわーってなって、
もうど真ん中、
ね、思わず入っちゃうみたいな、
入るのか、いいですよねでもね、
うんうん、そうこうしている間に、まあ、30分ぐらい時間が経ってしまって、あ、そうだそうだ、あの私はラーメン屋に行こうと思ってたんだと思って、
ラーメン屋に行こうと思ってたんですか。
そう思い出して。
京都でラーメン屋さんいっぱいありますもんね。
そうなんですよ、
有名なところがね、
京都といえばラーメンみたいな、
王将の本店もありますしね。
そうですよね、うん、でそのラーメンのお店でこの駅に近いところと思ってこう探していて、うん、
はいはいはい、
ね、京都ラーメン、
まあまあそう
なります、おすすめみたいな、
まあまあね、うん、もうちょっと深い検索してほしいですけどね。どうせやったらそんなザクッとしたね、
すごいざっくり、
うん、
で調べたら近くにあのもやしがいっぱい乗った美味しいラーメンが食べられるお店があると、
うん、およろしな、
でも混み合うからチェック、要チェックみたいなね。
いや、混み合うから要チェックってどう、
事前に行列ができて、そうかどうか調べた方がいいよみたいなのも見たぐらいの、
なるほど、
すごい人気店なんですよ、
はいはいはい、
でお昼時だし、うん、まあ大丈夫かなと思いながら、
大丈夫じゃないんじゃないですか、
しかも迷いながら、うん、ようやく見つけて、
うん、
ここだここだ、ちょっと大通りからちょっと路地に入ったような感じのね、うんうんうん、入り口がで入りましたら、もう人がギリギリちょうど私でいっぱいぐらいのいい感じに入れて、これラッキーだった、
ラッキーですね、
ねえ、うん、でそこは煮干しを使ったラーメンが人気なんですって。
へ
え、煮干しラーメンとか煮干し豚骨ラーメンとかいろいろあるんですが、
ええ、
まあ、調べたところによると二郎系だという話なんです。
うーん、
あのラーメン二郎の、
はい、まあ、ラーメン二郎も行ったこともないんですけど、
そうで私もラーメン二郎は行ったことがないので、うん、なんかあの見た目でボリュームいっぱいで、
はい、
なんかあの脂っこいものなのかなと思って、
まあ、イメージはそんな感じですよね、
う
ん、
結構ガッツリ系の
油浮いてるようなイメージですよね、
そうそうそう、うん、かなと思ってたので、煮干しとそれがどういう感じなのかなと思ってたら、
なるほど、
あの背脂をねちょっと入れる感じの、でもスープは煮干し の, あのお出汁の味がして、魚系なんですよ、ダブルっぽい感じで結構美味しかったです。
いいですね、
ニンニクはどうしますかとかね、うん、もやし増量できますがどうしますかとかね、いろいろ
用事の前にそんな食べて大丈夫なんですかね、
う
ん、
ダメだなと思って
遠藤奈美ちゃんに怒られるんじゃないですかね
遠藤奈美ちゃんには会ってません、
会ってない、はい、会いたかったな僕年一緒なんやけど、
うん、あそうですよね、はい、いいんですよ、
ね、いいの遠奈美情報いいの、
うん、好きですけど、
あそうやろ、うん、
で、うん、もやしはね隣の人がなんか増量でって女性の方ですよ言ってたんですが、うん、いやでも食べられなかったら困るしなと思っていいですか、
そうですね、で
トッピングとかももう
だってあんな普通はもうああいう店っていうのは増量って言わんでも大概量多いでしょ、
そうなんですよ、ね、言わなくてよかったと思って
やっぱり
すごい量で、うん、こんもり太いもやしが入っていてシャキシャキ感がすごく良かったですね、
いいですね、
うん、で出汁はそのあっさりと背脂のこってりがちょうどよく合ってて途中でちょっと辛みもプラスするとねなおよしって感じですね、
よろしいな、
まあよく食べました、
ね、
食べてたらもう時間になってしまって
もう行かないと
小走りであ
汗かいてね、
うん、汗びっしょりでしたけどね、
いいですね、着いたら、うん、楽しそうです ね
他にもなんか和菓子のお店とかいろいろ回りたかったんですけれど、うん、ちょっと時間がなかったですね、
そうか
また行かなきゃ
京都ね、うん、僕あんま行ったことないんですよね、
そうですか、
なんかそう日帰りでしょ基本泊まりで行くのはなかなか気合が、うんうん、近いしね、
そう帰れる距離ではありますから、でも
まあそのスポット的にはいろいろ多いやんか、
うん、
だから難しいですよね、うんうん、どこに行くのって言われたら、
うん
うん、どこに行ったらいいんかわからんっていう KBS 京都ぐらいしか行ったことない
ですよねだからあの鉄道
あ博物館も行ってみたいですね、
うん、もういいですし嵐山の方とかもいいですし、
嵐山はマリダリアのバスツアーで行った以来、
あそうだ行ったことあるん
で、ね、いやでも通り抜けしただけですよ、わーわー言いなが
ら、そうなんですか、
ええわなーって言ってどの店にも入らずにずっと歩いて、うん、これ君はちょっと一緒やなこの竹やぶって言ってずっと歩いて行って
竹やぶ、あります、
竹やいしょって言ってブー
っと竹やいしょ
って言って、はい、集合地点に戻ってきたからねでそこでビール飲んでたからね
そっちの方がね、うん、本番みたいな、
そうなんよ、だから全然覚えてないし何も買ってもない、
京都感ゼロ、うん、
お土産の漬物はいっぱい買いましたけど
もあお漬物美味しいですよね、
うん、漬物好きなんでね
美味しい、
うん、
今だったらのウリとかね、
あ季節のね、
ねえ、
うん、美味しいですよね、いいと思いますわ、
そうだお漬物買ってくるの忘れました
ねえ、
う
ん、忘れないでくださいよ、
買ってきたらよかったですね、
ね買ってきてください、
いやすいません、
いや結構ですよ、それでは参りましょう、裏和歌山放送ニュース和歌山市港本町3丁目3番地和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです、京都東京、
京都東京、
東京ということで、熊さん東京に研修に行く
はい、
熊さん元ディレクターね、
今あそうだったんです、研修に、
はい、
うん、
営業職場の研修っていうのがあるんですよ、まあ職場ごとのね、
はい、
報道民放連の研修やと思うんですけど営業のね、雷おこし、
うん、
なんすかお土産ですかね、
そうでしょうね、はい、浅草の、
ああね、
うん、
あと猪木バーって書いてあるんですけども、ちょっと情報があまりにもちょっと少なすぎて推測がしにくいんですが、ね、まあ、お土産に雷おこしを買ってきて、う
ん、
夜猪木バーに行ったっていう、猪木酒場みたいなのあるんですよね、
うん、何ですか猪木酒場っていうのは、
アントニオ猪木酒場ですよ、
何するん
です、元気がもらえる酒場ですよ多分、わからないですけど、
なんかみんなタオル
首
にかけて
1,2,3 だみたいな、
うん、
そういう感じじゃないですかね、
うん、
そんなに熊さんが猪木のファンだったとは聞いたことがないので、
そうです
うん、ね、
でもエネルギッシュなスポットに行って、
そうなんですよ、
元気をもらってくると、
元気もらってきたっていう、結構旅行好きですからね熊さんディレクター、
そうなんですよね、
うらやましい、こういう、ね、行動的なところがないといけないと思うんですけども、
うん、
僕はだから先週末何してたのかな、
何してたんですか、
結構先週末何もなくてね、
うん、
片付けとか家の用事、あと昼寝してましたね、
うんうん、昼寝も大事、
そうなんですよ、またそして続東京、
うん、
まあ、東京がちょっとブームでね、
ブームってあるんですか、
あるんです、今東京がブーム、ブームに乗り遅れるなということで
何のコマーシャル
話題野球部全国大会出場で、
そうそう、
笠野さんもフィーバー
ねえ、まあ、笠野さんもそうですし、
卒業生ですね、
私もそうなんですが、うん、そうなんですよ、
他にもいるじゃないですか、 T 元デスク、いや今もデスクで T 元ディレクターね、デスク和歌山大学でしょ、
うんうんうんうん、
であと、M コピーライター、
うんうんうん、
和歌山大学でしょ、
そうです、
あと、M 営業局長、
あそうそうそうそうそうそう、
あと、G 総務部、
そうそうそう、
副部長、うん、和歌山大学でしょ、
全部言っていかなくていい
んですよこんだけいっぱいいてるっていうことを言いたかった、まだいてんじゃん、もういてないか、
どう
そんなもんですかね、
はい、
うん、
ね、忘れてたらすいません、
はい、すいませんっていうぐらいね和歌山大学は多いんで、
うん、多いんで、うん、やっぱりね注目なんですよ
ね、野球部ね、 その笠野さんのフィーバーぶりということで、うん、夜行バス見送りに、
うん、0泊3日らしいですね。
0泊3日
そう、
どういうこと？
その
夜出発し て, 発して朝、まあ、着くわね、神宮球場に
着いて応援して、うん、でその夜帰ってくる。
あ、
3日、うん、
そうやね。だから出発した日、うん、野球見た日、帰ってきた日やから3日ですね。
3日ってことですね。
あ、うん、ね、応援いいですね。でも楽しいでしょうね、応援ツアー、
ね、
応援ツアーいいですね。
ねえ、なんかこう、うん、それこそパワーありますよ ね。
中田さんは見送りに行ってないの？
いつあれ
寄付金のお願いとかは来てないの？
来てない
で、
ね、
そうですか。
ですね。
笠野さんなんで情報を入手してたんでしょうね。
やっぱり笠
野さん、やっぱ大物 OG にはそういう情報が入ってくるんですかね。どっから夜行バス出発するのかな、話題からかな、やっぱり
ですか ね。みんな応援に行ってるらしいです。
あ、もうそっか、この放送出てた時には最初の試合どうなったか分かりますもんね、うん、風物詩、
うん、録音、
あ、録音風物詩ね、録風ってありますよ、うん、そうじゃないです、番組じゃないです、和歌山放送のこの風物詩ですよ。あ、これがあった季節やなっていうやつです。いろいろありますよ。例えばお正月はあの玄関に餅が飾られるとかね、
うん、
金が新年って書いた垂れ幕かかってたら
大体ね、会社そうなんですよ、
うん、正月ね、あ、正月やなとか、うん、あるじゃないですか。はいはいはい、そういう季節感、
うん、あ、この時期の湿気が多くなってくるとあの下の、はい、あの録音スタジオのドアが開きにくい、
うん、開きにギュギュってやつね、うん、いや、そうじゃ、そんなんじゃ、そういう貧乏くさい話なんですけども、トイレに小林湧いたって
やだ、
風物詩、
いや、もうこの時期ですね
風物詩、梅雨の時期ちょっとね、水回りがね、
うん、
ちょっとあれなんで、
ワクワク、
音楽虎の穴、
はい、
今週からね、うん、今週来週和歌山放送で、
和歌山放送ですからね、
中川さんは今回ちょっとお休みいただいて、
はい、
今回はですね、角度アナウンサーにちょっと頑張ってもらったんですけど、
うん、あ、私あのお休みというか卒業だと思ったんですけど、
いやいや、この番組卒業ないです。この間ね、 KBS 京都聞いてたんですけども、あの平野智美さんやってましたから、和歌山大学出身のアナウンサー、はいはい、もうあの人20年やってましたよ、アナウンサー。
そうですよ ね。
それやってましたから、
うん、虎の穴担当変わったんだと思って。
いや、担当変わらないです、あれは。
そうなんですか。
というのはあれはあの90年代とか懐かしの音楽をかけるんで、
うんうん、
まあ、別に昔の人でもいいんですよ。
なるほどなるほど。
写真はですね、ツイッターとインスタグラムがありますんで、
はい、ぜひ
ご覧ください、
はい、
今載ってる写真がちょっと昭和の雰囲気だって噂があるんですけど、
フォローよろしくお願いします。何ですか。
南美恵子さん宅のカセットデッキの音がクリアになったっていう。南美恵子さんといえばね、
はい、
白衣の天使、有田の歌姫、うん、南美恵子さん、
はい、
毎週日曜日午後6時から放送中、南美恵子と歌っちゃおうね、はい、僕はもう リスナーでよく聞いてるんですけど、
すごいですね、チェリーさん出てるんですよ。
出てるの、
うん、それ出てるの
僕の日本しかないレギュラー番組の一本ですけど、でその、南美恵子さんの家のカセットデッキの音がクリアになったって。
あのクリアじゃなかったん
です、ね、あ、ちょっとね、カセットテープの音くぐもってるような感じがあったんですよ。で一遍家行った時にね、ちょっとやっぱりだいぶヘッドがね、へたってるし、うん、音もあれなんかなって話をしてたら、あの交換をしてくれまして、新しいカセットデッキを、
わあ、よかったですね。
でもうあのクリアになっていただいたということですね。
ねえ、だから録音したものを聞いたりとか、そういう風にしてカセットを使ってらっしゃるんですかね。
そうです、そうです。
うん、
あと番組で流してるのも美恵子さんに撮ってるやつなんで、
うん、
お知らせです。
お知らせです。
はい。あのハガキが値上げになりましたね。
はい、
6月から。
62円。
今まで52
円。
10円値上げになったでしょ。
うん、
結構ね、あの料金不足のハガキが届いてるんですよ、和歌山放送に。
なるほど。
52円のまま。
ええー。
申し訳ないんですけども、あの、うん、払いませんので、その10円をね。ね、払いませんので、
はい、
あの送り返していることになってるんですけども、
すいません、
すいません、ご注意ください、
ね、62円です、
62円です、ね、
ね、
あと10円切ってつけていただいて、
貼っていただいて、
お願いしたいなと。
すいません、
結構何通か来てましたね。
でもついね、これまでと同じように、
そうよね、
その流れで送っちゃうことってありますもんね。
あります、あります。
あ、そうだ、気づかなかった、忘れてたみたいなことってね、あるんで、
あるんでね、
うん、
もう仕方ないんですけども、ちょっとこちらで切ってよっていうわけにもいかんのでね、ちょっと申し訳ないんですけども、もう一遍ちょっと送っていただきたいなと。
だから出す前にもう一回、
そうなんですよ、確認を、
確認いただいて、
はい、
そういう意味では、
うん、
あの住所が抜けてたりとか、
うん、
あの電話番号が抇けてたりとかっていう時もあるので、
は
い
は
い、
ありますけどね、まあそれはね、もうしゃあないんですけど、
あとプレゼント の、 あの応募の時とかは、あの書いていただいた方がいいでしょうね、思いますのでね、
借り上げる、
チェリーさんですか。チェリーさんは借り上げて
るんですね。僕
も丸刈りなんで、
平井さん借り上げる。
あ、そうだ、平井さんなんか雰囲気変わってましたね。
髪の毛を切りまして、
うん、刈り上げてたんですね。
刈り上げたんですね。でどういう心境の変化かなと思ったんですけども、
うんうん、
まあ、いつも行ってるそのね美容院だか美容室だか分かりません、まあ、美容院でしょうね、平井さんおしゃれなんで、お任せさせてもらえませんかということを言われたと。
もうお店側から、
そうそうそう、やっぱり平井さん材料がいいから、うん、ね、素材がいいから、
へえ、
もう、ま、私どもにお任せさせてくださいと、うん、
すごい、
私どものセンスで、うん、平井さんを福山雅治にして差し上げますと、
うん、さあお任せください、
さあお任せくださいということで、任せたら借り上げになった
あ、でも今風な感じでね、すごくいいスタイル、ね、ヘアスタイルになってますよね、
いいですよね、
うんうんうん、
小田川さん、ポートピアの思い出、
うん、
ポートピア博覧会ってね、はいはい、1981年かなありましたけど、80年か81年かな、うん、思い出、コンパニオンが綺麗だっただけ
、だけ、
他何も覚えてない
もうちょっと何かあ
の、やっぱり30年経つとね40年近いんでもう覚えてない、
神戸のなんか様子とかほら、
ない、
ない、
コンパニオンが綺麗だっただ
けでもそれ相当綺麗だったんでしょう ね、まあ、ね、そこが衝撃的だったわけですから、今も残ってるってことは、
まあね、小田川さん、
はい、あ、また、
ユーミンのコンサート行く、
そうなんですよ、
先週ねありまして、うん、前回火曜日オープニングで10分ずっとユーミンの話する
そう、結構長かったですよね、
僕その日ね、うん、ちょっと散髪屋さんに行って、ラジオ、車でラジオ聞いてて、うんうん、あ、もうラジオユーミンの話ちょっと聞かれへんなと思って、そのお店に入ったらまだ、うん、店の中でもラジオ流れてましてたっぷりと小田川さんのお話を
続きが聞けたんですね、
聞きながらさせていただきました、
うん、
あと最後にですね、角度アナウンサーオンエア中に父親から聞いてますなどの LINE に困惑
いや嬉しいんですって
でも親からこんなん来たらね困惑するんでしょうね、うん、以上裏和歌山放送ニュースのコーナーでした
和歌山放送は AM 電波の他にもワイド FM でもお送りしています。
和歌山海南エリアと新宮エリアは 94.2MHz、
AM と FM、ラジオはダブルで
WBS 和歌山放送です。